5月31日から6月10日まで非常に興味深い試みがなされました。エンパワード21という団体がありますけれども、私も日本の代表として6、7年関わってきましたけれども、今回エルサレムで5月31日から大会が開催される予定でしたけれども、キャンセルになりました。その代わりということで、5月31日から6月10日まで世界で各地で用いられている先生方、いろんな教派団体のリーダーの方々70人が選ばれまして、そして1人15分20分30分その方によってメッセージの時間は違うんですけれども、その方々がメッセージをされて、約10日間で70人の方がメッセージされるという企画がなされました。インターネットで配信されたんですけれども、よく知っている先生方もいらっしゃいましたし、初めて知るアフリカの先生や南米の先生とかヨーロッパの先生方々もありましたけれども、興味深く聞きました。このコロナの時代において、またこのコロナの問題が過ぎ去った後、教会がどのようになっていくだろうかという視点からですね、それぞれの先生がこの聖書の中で私自身が最も大事なこととして握っているというもの、このような試練の中でどの御言葉に立って生きるように神様が語ってらっしゃるか、それぞれの器を通して語られました。私はあるメッセージは一生懸命メモを取りましたし、またあるメッセージは聞いてポイントになる言葉だけメモしたりしました。70人全員は聞くことできなくて、40人ぐらいがやっとだったかなと思うんですけれども、非常に私自身にとっていい学びの時でありました。私と家内のシアトルバイブルカレッジの同級生も一人選ばれてまして、シアトルで、テレビ伝道もしている、また2つの大きな教会の牧師をしている、奥さんが1つの教会を牧会して、この先生がもう1つの教会を牧会して、奥さんが牧会している教会の方には大きなスクリーンがあって、そこにメッセージはご主人のケイシー・トゥリート先生のメッセージがメッセージの時に出てきてですね、そして皆一緒に2つの教会を礼拝するという形をとっています。前奥さんがそっちの教会行かない時はヘリコプターでこのケイシー・トゥリート先生、自分の教会終わったらそちらに飛んで礼拝しておられたんですけど、今はそれをやめるように示されてですね、そういった形で夫婦別々の教会を牧会するという形をとっていらっしゃいますけれども、アメリカならではのユニークなあれですが、このケイシー・トゥリート先生が言われた2つの大事なメッセージ、彼のメッセージが一番短くて12分ぐらいでしたけれども、非常に忘れることはできません。私が牧師として、彼が言うにはですね、牧師としてまたクリスチャンとして私たちが生きる上で何が一番大事か、それは一人一人がキリストとつながって生きるように働くことです。私たちの教会で強調していることは、全ての人が一人一人がイエス様につながって歩むようになることです。教会に一緒に集まることができなくなっても、家庭にいても職場にいてもどこにいても、自分が関わっている人たちがイエス様につながっていけるように、教会のメンバーのための祈りも一人一人がイエス様につながって生きることができるように、そしてもう一つは、私自身が一人一人がイエス様のようになっていくことができますように、イエス様のごとくに変えられていきますように、これが二つの大事なこととして、このコロナの時代においても覚えて、教会としても覚えて働いていっています、そう言っておられました。非常に短いメッセージでしたけども印象的でありました。たくさんのメッセージを聞くと皆さんとお分かちしたいことはたくさんあるんですが、でも一番大事なこととして、私その10日間で覚えたことは、主ご自身が岐阜純福音教会に今何を語ってらっしゃるか、牧師としてそれをキャッチすることが一番大事だ。いろんな立派な有名な先生たちから学ぶことも大事ですけども、しかしこの岐阜純福音教会に神様ご自身が何を語ってらっしゃるか、兄弟姉妹に何を語ってらっしゃるか、それを掴んで、それを お伝えするのが私の仕事であるということをもう一度思わされました。それで黙示録のことを思ったんです。黙示録の2章3章を見ますと、7つの教会に宛てて使徒ヨハネがメッセージを伝えています。イエス・キリストからのメッセージが、当時の今のトルコにあたりますけれども、当時の小アジア、アジアと呼ばれた地域の7つの教会に宛てて語られています。当時存在していたそれぞれの教会、似てるんですけれども、それぞれの教会に家風がありました。それぞれの教会の文化がありました。それぞれの教会で培われている伝統がありました。それぞれの教会の良いところがあり、欠点がありました。それぞれの教会に対してイエス様はお語りになっているんです。私たちのこの日本全体に語ってらっしゃるメッセージというのもあると思うんですが、この岐阜純福音教会に今日という日に神様が語ってらっしゃるメッセージが同じようにあると思います。主よ、あなたは何を今日岐阜純福音教会に語ろうとしてらっしゃるんでしょうか。そういう思いで主の前に先週出ておりました。そして神様が教えてくださったことは、初めの愛に戻りなさい、初めの愛に戻りなさいというお言葉でありました。今日は黙示録の2章のエペソの教会に対する神様のメッセージから学んでいきたいと思います。どうぞ黙示録をお開きいただきたいと思います。聖書の一番後ろです。ヨハネの黙示録、使徒ヨハネが書いたと言われています黙示録であります。この黙示録が書かれたのは紀元後96年頃のことであります。このヨハネがパトモスという島に信仰のゆえに約2年間島流しにあっていました。陸から遠く離れた約65キロ離れていたと言われていますが、このパトモスという島に彼は幽閉されていました。足かせをかけられ、そして敷物はない、泥でですね、土の上に寝なきゃならない、そして薄い服を着せられて過酷な環境の中で、もう島流しに遭う、犯罪人が島流しに遭うところで有名であり恐れられていたのがこのパトモスという島でありました。今観光地になっていますけれども、このところにヨハネは約2年間流されていました。その時に彼が見た幻をこの黙示録、神様からの黙示、神様から受け取った啓示として彼がまとめているんですが、実は紀元後27年頃からローマの皇帝が皇帝礼拝を進めるようになりました。自らの神殿を建てさせ、自分を神体とし、自分を礼拝するようにさせる、そういう皇帝が相次いだんです。特に紀元後81年から96年まで在位したドミチアヌスというこの皇帝、この人が冷血非道な皇帝でして、そしてそれまでの皇帝がしたこともないほど強硬に強制的に皇帝を礼拝するように国民に命じていきました。お妃と一緒に劇場に入ってくると、この皇帝夫婦にですね、我らの主と妃に誉れあれ、栄光あれと叫ぶようにさせました。そしてまた書面でこのドミチアヌス帝に書くときには、主また神なるドミチアヌス帝と書かせて、そして手紙を宛てさせるようにしたんです。それほど彼は自分を神格化しようとしました。ですからユダヤ教の人たち、クリスチャンの人たちは、そのような誠の神以外のものが自分は神だと名乗ったり、また 偶像を拝むということについて非常に彼らは抵抗を覚えていました。してはならないことだと彼らは信じていましたから、それをしなかったわけです。ですから多くのユダヤ教徒またクリスチャンたちが一様に迫害を受けていったわけです。まあ、この迫害はどんどんどんどんひどくなっていって、紀元後 2世紀から4世紀までの間に約600万人が殉教していったと言われています。そのものすごい迫害のもう逆巻く中でこのヨハネが黙示録を書いているわけです。で、黙示録って読みづらいですし分かりづらいです。一つの理由はそのような迫害の中で暗号とも言うべきこうクリスチャン同士で分かる合言葉のような暗号を使って彼らはコミュニケーションを取っていたわけです。そういう形でこの黙示録が書かれているので、分かりにくいという面があります。でも7つの教会に対するイエス様からのメッセージは非常に分かりやすいところがあります。今朝はこのエペソの教会に対してイエス様が語ってくださったそのメッセージから学んでいきたいと思います。2章の1節から7節まで、お読みします。お聞きください。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったけれども、あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその場所から取り除く。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。アーメン。エペソというのは今は寂れたところで遺跡の町、観光地であります。昔のエペソの繁栄した状況を考古学の人たちが、考古学者たちが発掘してですね、見事な昔の町の様子がですね、明らかになっていっています。また非常に栄えた港町でありましたエペソは。でも今は海がですね、かつての町からずっと遠くまで行ってますから、当時の様子をちょっと想像するのが難しいほどでありますけれども、また海外旅行ができるようになったらトルコにですね、旅行されてパウロがたどったところをいらっしゃることができるといいなと思います。もうだいぶ前になりますが1996年頃でしたか、私教会の兄弟姉妹と一緒にパウロの足跡をたどっていくことができましたが、非常に印象的だったのがこのエペソでありました。このエペソはこのヨハネの時代にはアジアで最大の都市でした。まあ、当時のあの地中海世界2番目の都市であったとも言われています。もちろん1番はローマであります。約100万人の人口があの紀元後1世紀にありました。100万人人口があればもう世界一の人口でした。で、このエペソは25万人の人口が紀元前1世紀頃あったと言いますから、まあ、25万人前後の人口がこのヨハネがこの黙示録を書いた時にもあったと思われます。この大きな町にクリスチャンたちの中心が実は移っていました。もともとはキリスト教というのはあのエルサレムから始まったものでありましたけれども、ご存知のように迫害があってクリスチャンたちが散らされ、行く先々で福音を述べ伝えて 教会が地中海世界のあちこちに広がっていったわけですが、紀元後70年にあのローマに対してユダヤの人たちが抵抗運動をしたもんですから、ローマの将軍ティトゥス率いる大軍がやってきて、あのエルサレムを蹂躙し、神殿も破壊して、彼らは国を失いました。流浪の民として、国を持たない民として、彼らは約2000年にわたって、1900年間にわたって世界あちこちに散らされていくという歴史をたどることになったわけですけれども、そういう中でキリスト教の中心はエペソに移っていっていました。このヨハネがエペソの教会の監督として働いていました。また十字架の上からイエス様がヨハネに、私の母の世話をするようにということを語られましたから、このヨハネが母イエス様の母マリアを引き取ってエペソで見ていたわけです。ですから、もし皆さんがトルコに旅行されエペソに行かれると、マリアさんのお墓だと言われるところが今そこに残っています。そういうエペソであります。このエペソの教会についてですが、まずこのエペソという町についてもう少しお話ししますと、もうアジアの光、アジアの門戸、アジアの市場と言われるぐらい栄えた町でありました。また自由都市で、ある程度の制約はありましたけれども、軍隊がずっとローマの軍隊が駐屯しているということもなく、自治が認められている町であったと言われています。そしてスポーツが非常に盛んで、4年に1回ではない、毎年毎年アジア地域、全トルコ、今のトルコ地域からですね、各国から各地域から代表が集まってきて、このエペソで、競技がなされたわけです。それを皆見て楽しむということをしたわけです。そして偶像崇拝の町でありました。使徒の働きを見ていきますと、エペソのことが出てきます。そしてアルテミスの神殿の記事が出てきます。世界 七不思議の一つと言われたアルテミスの神殿、紀元前ですね、調べてみましたら550年頃にこのアルテミスを、女神アルテミスを祀る神殿が完成したようです。紀元前550年ですから、もう日本の歴史と比べ、日本においてはもうおとぎ話のような時代の話ですけれども、この紀元前550年に壮大な神殿をこのエペソに築いていたんです。長さ130メートル、間口65メートル、高さがですね18メートル、そういった石柱、今も遺跡として残っていますけれども、全ての石柱が残っているわけじゃないですが、かなり様子を表すものが残っていますが、その真ん中36本は象眼細工がなされていて、そして金箔が貼られたりしていて、そこはヒノキの屋根がかかっていて、大変素晴らしい神殿であった。でエペソの人たちはこのアルテミス神殿を誇りとしていた。だからデメテリオという名前の人でしたか、この神殿の模型を作ったりして売ったりしていましたけれども、たくさんの人がイエス・キリストを信じるようになって、そして商売に影響するというので怒ってパウロたちをですね訴えたりしている、その様子が使徒の働きに出てきていますが、このアルテミス神殿を代表するように偶像の町でもありました。そして、今エペソの遺跡のところに行くと、娼婦の館はこちらですという、そういう矢印のようなものがあったりですね、案内の跡も残っていますけれども、非常に世俗化した淫乱な虚栄の町と呼ばれているところであります。このエペソにおいて多くのクリスチャンたちがいました。ユダヤ人の人たちもこのエペソに流れていって、そしてそこで信仰を持ち礼拝をしていたわけですが、非常に立派な教会でした。イエス様は褒めていらっしゃいます。どんな ことを褒めてらっしゃるかというと、まず使える教会であったということです。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っていると。本当によく使える教会であり、労苦する教会であり、忍耐する教会でした。兄弟姉妹がよく働く、よく奉仕をする教会であったんです。で、労苦するという言葉、英語でレイバーと言いますけども、この元々の言葉の意味は消耗するという意味です。ですから、もう消耗するほど、ヘトヘトになることほど、クタクタになるほどよく奉仕をする、そういう教会でした。イエス様はそれをよくご存知でした。そして道徳的大敗と間違った教えにノーと言って背を向けた教会でもあります。真理に立とうとした教会です。人と自称しているが、実はそうでない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。3節、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかった。このエペソの人たちは立派なクリスチャンたちでありました。さらに言われています。6節、しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。ニコライ派の人たちというのはどういう人たちかというと、あんまりクリスチャン、クリスチャンと言ってこの世の人たちと違うような生き方をしているふうに見せない方がいい。だから偶像に捧げたものも食べたらいい。少々不貧困しても神様は愛で許してくださるから、多めに見てくださるから、あんまりこの世と自分を引き離さないで、神の国のことも信仰も大事にするけれども、この世のことも大事にしていこうという、まあ、いわば神の国とこの世の間の二股かけて両方のいいところを手に入れればいいじゃないかと、それを教えたのがニコライ派の人たちでした。で、このニコライ派の人たちはもう一つしようとしたんです。それは階層制を教会で作るということです。牧師先生様様と言って、すごいで、何々様という感じで教会の中に階層制を作って、そして制度化しようとした人たちでありました。しかしそれに対してニコライ派の人たちは、このエペソの人たちは、いや、そうではないと。私たち一人一人が神様を知り、神様と交わり、神様を礼拝する、神様の御声を聞くことができる、神様に導かれるように私たちを救ってくださり導いてくださっていると。私たちは人の奴隷のようになることはできない。彼らはこのニコライ派の人たちの教えを拒んだんです。その意味でエペソの教会の人たちは非常にイエス様から評価されました。この世との妥協を拒んだ教会でありました。にもかかわらず、このエペソの教会に対してイエス様がお語りになる必要のあるメッセージがありました。それは4節です。けれどもあなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。初めの愛から離れてしまった。初めの愛というのはどのような愛でしょうか。これはハネムーンの愛です。若い男女が互いに愛するようになり、互いのうちに芽生える愛です。そして新婚ほやほや、お互いにお互いに対する情熱があり、愛がほとばしるような愛があり、お互いを思う愛がある。それが初めの愛であります。で、実は私たちの神はそのような愛をもって、私たちがこの方に近づき、この方を礼拝し、この方と語り合い、この方と一緒に歩んでいくことを願ってらっしゃるんです。私たちもイエス様を信じたとき、イエス様が罪を許してくださったという感動を経験したとき、イエス様の御霊に満たされるという感動を経験したとき、 本当にイエス様のことが述べ伝えたくて仕方がない、そういう経験が皆様あったと思います。本当にイエス様のことすごい、聖書すごい、そういう感動、ういういうしい感動、それを忘れずにそこに立ち返って歩みなさいとエペソの教会に対してイエス様は語られたんです。私たちは長い間クリスチャン生活を送る中で、そしてよく奉仕し、そしてクリスチャンとしてすべきこと、これあれよく守り、そしてクリスチャンらしく生きるということに慣れてしまったかもしれない。しかしちょうど夫婦の間で10年経ち、20年経ち、30年経つ中で、お互いに、まあ、自分の務めをし、自分のなすべきことをし、まあ、主婦の方々で言うならば掃除、洗濯、料理、いろいろなことをこなし、子育てをし、そして立派にその仕事をしているかもしれない。しかし愛が冷えるということは起こりうることじゃないでしょうか。あの初めの愛を忘れるということは往々にしてあるんじゃないでしょうか。私たちが神様に求められているのは、実はあの初々しい初めの愛に戻ることであるということです。そもそもなぜ神様が人間を作られたかというと、愛の対象として交わりたいと思ってご自分の形に似せて人をお作りになったと聖書に書かれています。エペソ人への手紙の一章などを見ますと、神は私たちをご自分の子にしようと、この地のもといが置かれる前からあらかじめ定めておられた、愛をもって定めておられたと書かれています。愛をもって私たちをご自分の子にしようとしておられた。なぜ神様が私たち人間を作られたか、不思議なことですが、神様には親心があるからです。この親心を持ってらっしゃるお方がご自分の愛の対象として私たちを作ってくださったんです。私のところに来なさい、私のために時間を取ってくれと。私たちはクリスチャンとして長年過ごしてきました。聖書も読むかもしれません、祈るかもしれません、奉仕も良くするかもしれません。でもかつて持ってたような情熱を持って私たちはどれだけ聖書を開いて読んでるでしょうか。かつてのように私たちはもうイエス様とだけ過ごすためにどれだけ時間を取って誰もいないところに行って聖書を読んだり、お祈りしたり、イエス様に語りかけたり、イエス様語ってください、教えてください、助けてください、導いてくださいと、どれだけ私たちはホットな思いを持って祈ってるでしょうか。感動を持って聖書を読んでるでしょうか。感動を持って主の語りかけを聞きたいと願ってるでしょうか。そのような心を神様私たちに求めていらっしゃいます。実はそれが尊いものだと、そのようにこのエペソの教会に対してイエス様は語っていらっしゃるんです。私たちは人間は大変器用なところがあって、本当の愛がなくても結構いろんなことができるというところがあります。ですから皆さん聞いてくださるだけで結構ですが、結婚式の時によく読まれる第一コリントの13章です。誠の愛はどういうものであるかということがパウロによって書かれています。使徒パウロはこう言っています。第一コリント13章1節、皆さん開いてくださっているので一緒に開きましょうか。第一コリント13章一節、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。 たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。まあ、そのように書かれています。たとえ私が持っているもののすべてを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の役にも立ちませんとあります。私たちは今日、このイエス様を本当に愛しているでしょうか。このイエス様のことを本当に感動を持って覚えているでしょうか。どのように私たちが初めの愛に戻るべきか書かれています。もう一度、黙示録2章に戻りましょう。2章の5節です。だから、どこから落ちたのか思い起こしなさい。まず第一に、初めの愛に立ち返るためには、どこから落ちたのか思い起こし。夫婦の間も一緒です。いつから、あの初めの愛が消えてしまったのか。なぜ消えてしまったのか。妻が夫の手を握ろうとしたら、恥ずかしいからやめてくれと言って、夫がそのようにするようになったのか、その逆もあるかもしれません。夫が妻の手を取ろうとすると、やめてか、うっとうしいなんて言われたりするかもしれません。いつからそのようになったのか、どこから落ちたのか思い起こし、これが第一のことであります。第二番目は、悔い改めて。もう一度原点に立ち返って、そして3番目、初めの行いをしなさい。初めの行いって何でしょうか。初めの行い、開いてくださなくて結構ですが、ヨハネの6章28節29節にこう書いてあります。すると彼らはイエスに言った。神の業を行うためには何をすべきでしょうか。イエスは答えられた。ヨハネ6章29節。イエスは答えられた。神が使わしたものをあなた方が信じること。それが神の業です。初めの行い。私たちが行うべき神の業というのは、神を信頼することです。イエス様に信頼することです。イエス様のところに行って、あらゆる問題の中で、イエス様助けてください。この問題を助けてください。あの問題を助けてください。イエス様、このことをありがとうございます。あのことを感謝します。と言って、この方と交わり、語り合い、一緒に歩む。これが神の技を行うことだって言うんです。私たちの神が成してくださった御業を信じて感謝して受け取って、そしてそのイエス様の、もっと私たちで言うならば、明確に言うならば、イエス様が十字架の上で成し遂げてくださった御業を覚えて受け取って感謝して、その上に立って私たちは神様と共に歩んでいく、神様の御声を聞きつつ交わりつつ歩んでいく、それが神の業を行うことだとおっしゃるんです。つまり初めの行いをするというのは、主と共に一緒に歩くんです。主につながって歩くんです。主と心を通い合わせながら、主と心が通い合いながら、私たちは歩んでいくんです。あなたの心は今、主イエス様と通い合ってるでしょうか。なんかイエス様は遠くにいらっしゃるような気がするでしょうか。それとももう、主よ、ちょっと向こう行っててください。私ちょっとやることがありますし、自分の考えがありますからというお気持ちでしょうか。 ヤコブ書の中だったでしょうか。私たちのうちに宿っておられる御霊は妬むほどに私たちを慕っておられるということが書かれています。妬むほどに私たちを慕ってらっしゃる。私たちの心が主に向けられるように御霊が妬むほどに慕ってくださっている。私たちと交わりを持ちたいと主が願ってくださっているということであります。ある教会でのことでした。ある家族が教会で来てらしたんですが、最後までイエス様を信じていないのがその家のおばあちゃんでした。ところがその家のおばあちゃんがとうとうある時イエス様を信じる決心をなさったんです。そして牧師から導きを得て洗礼を受けられました。その時も教会中の人たちが喜びました。ご家族も喜んでらっしゃるように見えたんですが、それから数日してその家のお嫁さんが牧師のところにやってきました。あまり細かく言うと皆さんがあそこの教会かな、ここの教会かなって想像されるといけないので、全然皆さんご存知のない教会の話ですから安心して聞いていただきたいんですが、まあ、このお嫁さんが牧師のところに相談に来られて、先生、おばあちゃんがイエス様を信じて本当は私も喜ばないといけないとは思うんですが、でもお姑さん見てるとどうしても喜べないんです。またそんな喜べない私の心が本当に受け入れがたくて辛くて悲しくてどうしようもなくてやってきたんですと言って、牧師にですね、おばあちゃんがイエス様を信じて救われて洗礼を受けたけども私はちっとも喜べない、そんな喜ぶ気持ちになれない、まあ、それまであった嫁姑のいろんなことがあるので喜べないんですと言ってやってこられました。でこの牧師はどうアドバイスしようかと思って考えて話しながら、ちょっと人間って器用なところがあります。牧師も器用なことできます。話しながら主よなんて答えたらいいですかって言って主に心を向けることができますが、その時にこの先生はハッとあの使徒行伝の7章に記録されているステパノの殉教のところを思い出しました。それでそこからこのお嫁さんにアドバイスしたんです。ねえ、あのね、ステパノのという人のことを聞いてる、あの知ってるでしょ、もうイエス様の信仰のゆえに彼は捕らえられて石打ちの刑にあって殉教していった人だけれども、みんなが捕まえてもうイエスキリストのことを伝えるんじゃないと言って、そして石を投げて殺そうとしているときに、このステパノはその石を投げようとする自分を憎み自分を迫害する人たちを見ていたんではなくて、ステパノは天を仰いだでしょう。天を仰ぐとそこに神様の右の座にイエス様が立っておられて、そしてステパノをご覧になっている、その姿をステパノは見たじゃないですか。あなたに大事なことはおばあちゃんを見ることじゃないんです。あなたは天を見上げなさい、神様を見上げなさい、イエス様を見上げなさい。あのステパノはもう自分を殺そうとする石を投げようとするその人たちを見てたら、とても彼らをお許しください、彼らは何をしようとしているのか分からずにいるのですという、そういう祈りは出なかったはずです。でもステパノは天を仰いで、そして主を見上げたので、主を見ることができた。イエス様が立っていらっしゃるのを見ることができた。その座におられるのが分かった。それで彼の顔は輝いて、そして石をたくさん投げられ彼は死んでいったけれども、その死ぬ前にも父を彼らをお許しください、彼は自分たちが何をしているか分からずにいるのですと、そのように祈ってステパノは安らかに息を引き取っていったんです。だからあなたも家に帰ったらおばあちゃんを見るんではなくてイエス様を見上げましょう、神様を見上げましょう、天を見上げましょう、そのようにこの牧師はアドバイスをしたそうであります。私たちもこの一週間歩みの中でイエス様の前に出ていこうではありませんか。時間をこの方と共に取ろうではありませんか。 聖書を開いて読もうではありませんか。あるいは聖書を、あのドラマバイブルのあの聖書の言葉を携帯とか持ってらっしゃる方はそれで聞くこともできます。どちらにせよ神の言葉に親しんで祈って交わって初めの愛を回復していただいて、私たちは歩んでいこうではありませんか。いろんな制約があります、問題があります。コロナの影響があってこの問題あの問題あるかもしれません。またそれがなくても私たちはいろんな問題抱えているかもしれません。この黙示録の時代、ヨハネの時代にももう迫害と凄まじい、もう炉に燃え盛るあの炎のような、そのすごい迫害がクリスチャンたちの上にあったんです。いつの時代にも困難はあります。戦争を経験した人たちはもうその時代もうこの世の終わりじゃないかと思うぐらいの経験だったと思います。この今の時代、コロナによるあのコロナウイルス感染の脅威の中に、試練の中に私たちはあります。いつの時代も誰の人生においても必ずいろんな問題があります。でもその中で私たちは初めの愛に立ち返り、初めの愛を持ってイエス様を愛し、イエス様と共に歩んでいこうではありませんか。そのものに神は勝利を与えてくださいます。命を与えてくださいます。神様の命は喜びと平安と力と賛美となって私たちのうちに流れていくんです。どんな問題の中でも勝利者として歩もうではありませんか。コロナの恐れの中で、不安の中で、脅威の中で、ああダメだと、そういう生き方ではない。この問題の中にあっても私たちは勝利者として、世の光として、地の塩として生きていくんです。私たちの家族が、友人が、近所の人たちが救われるように、イエス様とつながっていくように祈っていこうではありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今日私たちに初めの愛に戻りなさいとあなたが語っておられることを感謝します。どうぞ私たち一人一人があなたに心を向け、思いを向け、あなたと本当に心を一つにして、あなたの温かい御臨在をいただき、愛の励ましをいただき、神の愛に満たされて、神の愛に導かれて歩むことができますように、この一週間も助けてください。愛する兄弟姉妹を祝福してください。愛する兄弟姉妹を守り、ご家族を守ってください。職場の人たちを守ってください。ご近所の人たちを守ってください。どうぞお一人お一人を祝福してください。ハレルヤ、主よ、あなたの御声を聞きながらこの一週間も歩むことができるようにどうぞお助けください。イエス・キリストのお名前によって祝福して祈ります。アーメン。